報長泉2015年10月1日号ナンバー1252発行長泉町役場編集行政課電話 055-989-5500 郵便番号 411-8668 静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページ http://japan.nagaizumi.org e メール行政アットマーク長泉 .org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。福祉長泉があります。1日号の後続けてお聞きください。今月の特集主なお知らせ。決算概要。マイナンバー制度が始まります。健康公園に行こう。表紙は手作り水鉄砲に挑戦。ワンデーチャレンジの写真です。9月5日土曜日に水と緑の森公園でワンデーチャレンジが開催されました。おもちゃ作りコーナーでは水鉄砲やオリジナルヨーヨーを作ることができ、子どもたちは自分で作った手作りのおもちゃで夢中になって遊んでいました。決算概要。平成26年度町の家計簿。町の平成26年度の決算です。平成25年度に比べ、歳入は町民税などが増収したことにより、町税全体では過去最大規模となったものの、国庫支出金の減などが主な要因で、6820万5000円、0.4% の減、歳出は元長久保広場の整備や中尖第二広場の用地取得が完了したこと、町立幼稚園への空調機器設置などが主な要因で、5445万6000円、0.4% の増となりました。形式収支、歳入歳出の差は9億5147万2000円の黒字で、平成25年度に比べ1億2266万1000円の減、形式収支から平成27年度への繰り越し事業に充当する財源を差し引いた実質収支は、8億7147万円の黒字となりました。歳入総額、平成26年度、151億9609万4000円、平成25年度、152億6429万9000円、増減額、マイナス6820万5000円、増減率、マイナス 0.4%。次からは、平成26年度、平成25年度、増減額、増減率の順にお伝えします。歳出総額、142億4462万2000円、141億9016万6000円、5445万6000円、0.4%。形式収支、9億5147万2000円、10億7413万3000円、マイナス1億2266万1000円、マイナス 11.4%。繰り越し充当財源、8000万2000円、2億1471万円、マイナス1億3470万8000円、マイナス 62.7%。実質収支、8億7147万円、8億5942万3000円、1204万7000円 1.4%。 一般会計。歳入、町の収入のうち 80.6% が自主財源です。町の歳入を財源構成から見ると、町が自らの権限で収納し、使い道についても自主的に決めることができる徴税や繰入金などで構成する自主財源と、国や県により定められた額が交付される国庫支出金や県支出金などで構成する依存財源に分類することができ、自主財源の割合が高いことが望ましい財政状況といえます。平成26年度決算の自主財源と依存財源の構成比は 省税などからなる自主財源比率が 80.6% で、前年度を 4.5 ポイント上回りました。この主な要因は、過去最大規模の徴税を確保したことと、国庫支出金や県支出金などの依存財源が減ったことによるもので、自主財源比率が高い状況が続いています。歳入151億9,609万4,000円の内訳が円グラフで表されています。自主財源 80.6% は、徴税99億9,052万7,000円、65.8%、繰越金10億7,413万3,000円、7.1%、諸収入4億7,444万3,000円、3.1%、繰入れ金2億9,242万7,000円、1.9%、分担金及び負担金2億1,009万3,000円、1.4%、使用料及び手数料1億7,969万9,000円、1.2%、財産収入2,139万6,000円、0.1%、寄付金170万円、0.0%。依存財源 19.4% は、国庫支出金13億1,951万円、8.7%、県支出金6億8,840万5,000円、4.5%、地方消費税交付金5億2,321万4,000円、3.4%、地方剰余税1億80万2,000円、0.7%、調査9,500万円、0.6%、その他2億2,474万5,000円、1.5%。徴税のうち都市計画税4億8,966万8,000円は街路や下水道の整備に充てました。円グラフで表されている歳入の説明を終わります。一般会計歳出、目的別では民生費、性質別では物件費がトップです。自治体の支出は総務や土木など行政事務のおおよその配分状況がわかるよう、行政目的別に区分した目的別経費と予算の使用内容によって執行経費を人件費や物件費、普通建設事業費など経済的性質別に区分し、財政体質を見る性質別経費に分けられます。目的別では民生費が障害者自立支援費の増などにより最も多く、性質別では物件費がマイナンバー、社会保障、税番号、制度の導入に向けた住民情報システムの改修や道路台帳のデジタル化などにより最も多くなりました。歳出142億4,462万2,000円を目的別に見ます。円グラフで表されています。民生費41億3,725万4,000円、29.0%、商務費21億8,733万6,000円、15.3%、教育費20億8,031万2,000円、14.6%、衛生費17億6,356万9,000円、12.4%、土木費16億5,260万1,000円、11.6%、諸支出金8億133万3,000円、5.6%、消防費6億7,677万9,000円、4.8%、交際費5億4,131万9,000円、3.8%、議会費1億3,164万4,000円、0.9%、農林水産業費1億944万9,000円、0.8%、商工費1億932万8,000円、0.8%、労働費5,369万8,000円、0.4%。次に歳出を性質率に分けてみます。円グラフです。物件費 30億9017万5000円 21.7%、 扶助費23億6506万6000円 16.6%、 普通建設事業費22億9928万6000円 16.1%、 人件費20億132万1000円 14.1%、積立金15億188万7000円 10.5%、 繰出金14億503万4000円 9.9%、 補助費等6億1559万3000円 4.3%、 交際費5億4131万9000円 3.8%、維持補修費2億1786万6000円 1.6%、 投資出資貸付金2億527万5000円 1.4% となります。円グラフで表されている歳出の説明を終わります。平成26年度に実施した主な事業、町立幼稚園の空調機器整備2600万円、竹原グラウンドの人工芝生張り替え工事1億600万円、住宅用新省エネルギーシステム設置費補助金1300万円、大規模地震に備えた防災体制の充実強化5500万円、高機能消防指令センターシステムの整備9600万円、消防救急デジタル無線の整備3400万円、都市計画道路池田ひいらぎ線の整備1億1200万円、身近な広場の整備1億5600万円となっています。町の貯金と借金、貯金を高い水準で維持しつつ借金は減少傾向、他市町と比較して財政調整基金、貯金を高い水準で維持していきながら、健全な財政運営により、地方債残高、借金を減らしていることがわかります。なお、基金には財政調整基金以外に、町営住宅修繕基金や衛生施設建設基金、公共施設長寿命化基金などの特定した目的のための基金があります。住民一人当たりの財政調整基金、貯金と住民一人当たりの地方債残高、借金が折れ線グラフで表されています。はじめに住民一人当たりの財政調整基金、貯金の折れ線グラフです。長泉町は平成22年度87,935円から平成26年度113,227円と右肩上がりのグラフです。近隣市町、沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、小山町、清水町、函南町の平均は平成22年度41,932円から平成26年度38,304円とほぼ横ばいのグラフです。住民一人当たりの地方債残高、借金のグラフの説明です。長泉町は平成22年度123,163円から平成26年度92,696円と右肩下がりのグラフです。近隣市町の平均は平成22年度323,792円から平成26年度333,445円とほぼ横ばいのグラフです。グラフの説明を終わります。特別会計、歳入、歳出。特別会計とは、特定の事業を行うために法律や条例に基づき一般会計と区別して管理し事業を行う会計です。また水道事業は地方公営企業法の適用を受け、発生主義に基づく企業会計方式が採用されています。区分、国民健康保険事業、歳入決算額40億2501万7000円、歳出決算額38億5586万円、歳入歳出差引額1億6915万7000円、 次からは、区分、歳入決算額、歳出決算額、歳入歳出差し引額の順にお伝えします。後期高齢者医療、6億4,903万1,000円、6億3,989万2,000円、913万9,000円、介護保険事業、24億3,810万3,000円、23億1,901万1,000円、1億1,909万2,000円、下水道事業、8億7,966万4,000円、7億9,719万6,000円、8,246万8,000円、土地取得事業、65万9,000円、65万9,000円、0円、水道事業、収益的運営面、5億1,155万6,000円、4億664万9,000円、1億490万7,000円、資本的設備面、2億2,307万2,000円、5億1,437万1,000円、-2億9,129万9,000円。不足額については、可燃度分損益勘定留保資金などで補填しました。町の財政状況の診断。すべての項目で健全な段階。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、各自治体は財政の健全性に関する比率、健全化判断比率、資金不足比率を平成19年度決算から公表しています。町ではこれまで自主財源の確保や記載の抑制、事務事業評価による事業の見直しなどを積極的に行ってきたことにより、いずれの比率も健全な財政状況を示しています。実質赤字比率。比率が高いほど普通会計の赤字の解消が難しくなります。長泉町の場合は赤字が生じていません。将来負担比率。町の負債が標準的な年間収入の中でどれほどの割合を占めるかを表します。比率が高いほど負債が将来の財政運営を圧迫します。平成26年度も負債の返済に充てることができる基金などが実質的な負債額を上回ったためマイナスです。連結実質赤字比率。比率が高いほど特別会計などを含めた全会計の赤字の解消が難しくなります。長泉町の場合は赤字が生じていません。資金不足比率。企業会計の資金不足の割合を表し、比率が大きいほど資金不足が生じていることになります。長泉町には2つの企業会計がありますが、いずれも資金不足はありませんでした。実質交際費比率。比率が高いほど町の借金返済が難しい状況といえます。前年度と比べて下回っています。問い合わせ、企画財政課、電話989-5503。マイナンバー制度が始まります。10月からマイナンバー、社会保障、税番号の通知が始まり、平成28年1月から利用が開始されます。ここではマイナンバー制度の概要や今後のスケジュールをお知らせします。マイナンバーとは、マイナンバーは日本国内に住民登録のあるすべての方に通知される一人一人異なる12桁の番号です。番号から個人が特定されることがないよう、住所や生年月日などとは関係のない番号が割り当てられます。また、法人にも1法人につき1つの法人番号、13桁が指定されます。マイナンバーの利用範囲。マイナンバーの利用は、法律に規定された社会保障、税、災害対策の分野に限定されていますが、今後、さまざまな分野での活用が検討されています。社会保障、医療保険給付の請求、福祉分野の給付、生活保護など、税関係の手続き、確定申告書、法定調書への記載など、 災害対策、防災災害対策の事務、被災者台帳の作成事務など、マイナンバー制度導入のメリット、公平かつ公正な社会の実現、所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができるようになります。住民の利便性の向上、福祉などの申請時に用意する書類が減り、手続きも簡素化され、住民の負担が軽減します。行政機関が保有する自分の情報の確認や、さまざまな行政サービスを受け取ることもできるようになります。行政の効率化、行政事務が効率化され、手続きが正確でスムーズになり、住民ニーズにこれまで以上に応えることができるようになります。よくある質問。質問、マイナンバーは使わないので通知カードはいらないのですが、答え、平成28年1月以降は、行政機関などへの申請にマイナンバーの記載が必要となる場合がありますので、必ずお受け取りください。質問、個人情報が外部に漏れる恐れはありませんか？答え、マイナンバーを安心安全にご利用いただくため、制度とシステムの両面から個人情報を保護するための措置を講じています。法律に定められた場合を除き、マイナンバーの収集、保管を禁止しています。また、個人情報を分散管理することにより、芋づる式の情報漏洩を阻止します。行政機関の間のやり取りでも、直接マイナンバーは使用せず、システム使用者を制限し、通信する場合は暗号化を行います。これからのスケジュール。1、通知カードが届きます。10月から。10月以降、マイナンバーをお知らせする通知カードが簡易書き留めで届きます。通知カードは平成27年10月5日現在、住民票に記載されている住所に送付されます。次の4つが入っているか確認しましょう。送付書類、1、通知カード、2、個人番号カード交付申請書、3、返信用封筒、4、説明書。簡易書き留めは、郵便配達員が直接手渡しするものです。不在の場合、一定期間郵便局で保管され、保管期間を過ぎると町に戻されます。保管期間内の受け取りは、不在表に記載された郵便局にご連絡ください。2、個人番号カードの申請ができます。個人番号カードの交付を希望される方は、通知カードが届いたら申請の手続きをすることができます。希望される方は必要事項を記入した交付申請書と顔写真を返信用封筒に入れてポストへ投函してください。詳細は通知カードに同封されている説明書に載っています。3、個人番号カードの受け取りができます。1月から。平成28年1月以降、個人番号カードの受け取りができます。個人番号カードについての詳細は、広報を長いずに12月1日号でお知らせしますので、ご確認ください。マイナンバー制度についての詳細は、マイナンバーコールセンター、全国共通ナビダイヤル、電話 0570-20-0178、外国語窓口、電話 0570-20-0291、開設時間、午前9時30分から午後5時30分、土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除きます。通話料がかかります。内閣官房ホームページアドレス。http://www.cas.go.jp/jp/政策/番号制度/問い合わせ、マイナンバー制度について、企画財政課、電話 989-5504、通知カード、個人番号カードについて、住民窓口課、電話 989-5509。心も体も健康に、 健康公園に行こう。健康公園が整備されて約2年が経過しました。町では健康公園を拠点とした健康づくりについて早稲田大学と共同で研究を行っています。ここでは研究で分かってきた皆さんの健康づくりの状況や町の健康づくりへの取り組みを紹介します。皆さんの運動習慣を見直すきっかけにしてください。健康公園の利用状況。町民の健康づくり拠点施設としてウェルピア長泉を含めた健康公園の整備が平成26年度に完了しました。町では早稲田大学スポーツ科学学術院荒尾研究室と協力して健康公園によって町民の健康づくりがどのように変化するか平成24年度から3200人の方を対象に調査を実施してきました。その結果、自分の周りに運動をする環境や機会があると感じている人の割合は、ウェルピア長泉オープン前の平成24年度に比べ、平成25年度、平成26年度は増加していることが分かりました。また、ウェルピア長泉の認知度はオープン約8ヶ月後に 90% を超え、利用したことがある方の割合は、平成25年度には 38%、平成26年度には 43% となり、4割以上の方が利用していることが分かりました。なお、健康公園内で利用したことがある施設は、屋外ウォーキングコース、マシンルーム、温水プールなど個人利用できる施設が上位を占めました。中でも、屋外ウォーキングコースを利用したことがあると答えた方が最も多く、屋外ウォーキングコースが多くの皆さんに利用されていることが分かりました。ウェルピア長泉の2階には1周170メートルの室内ウォーキングコースがあり、無料で利用できます。雨天の時や屋外が暑い時、寒い時にはぜひ室内ウォーキングコースをご利用ください。室内用運動靴をご用意ください。アリーナ観客席を使用するイベントの際には室内ウォーキングコースが利用できないことがあります。運動をするきっかけに。マシンルームの利用者へのアンケートでは、平成25年度、26年度の調査とも約 40% の方がマシンルームを利用するようになる前は運動をしていなかったと答えました。マシンルームが運動習慣を身につけるきっかけとなっていると考えられます。マシンルームでは有酸素運動ができるマシンのほか、筋力トレーニングマシンなど数種類のマシンを使用できます。マシンの台数には限りがありますが、混雑しているときはストレッチ対象の案内なども行っています。運動している人が増加。ベルピア長泉オープン前の平成24年度とオープン半年後の平成25年度に行った運動習慣に関する調査結果を比べると、運動習慣がある人、1回30分、週2回以上の運動を1年以上継続している人の割合は 22.5% から 24% となり、増加傾向にあります。また週3回以上ウォーキングを行う人の割合は 17.9% から 20.9% に増加しました。各種健康づくり教室。町では継続的な健康づくりを促す取り組みとして健康づくり教室の充実を図っています。町の健康課題を分析し、生活習慣病を予防するための対策として健康づくりのきっかけとなる教室や膝関節痛を予防するための教室などを開催しています。各種検診の結果や体組成測定のデータを活用し、保健師や管理栄養士、健康運動指導士が健康づくりのためのアドバイスを行っています。働き盛り世代が参加しやすいように全1回で行う教室や夜間開催の教室も実施しています。教室例、アフターファイブのメンズボディコンディショニング教室、ナイトノルディックウォーク教室、検診前の健康づくりチャレンジ教室、3ヶ月でマイナス3キログラムチャレンジ教室。次回の募集は広報長泉10月15日号で行いますので、ぜひご参加ください。まちづくり効果賞を受賞。 町では国土交通省に町づくり交付金の対象事業として認められた計画に基づき、健康公園などの施設の整備や町民に対する健康づくりへの取り組みを進めてきました。今回この取り組みが高く評価され、第10回町交大賞、町づくり効果賞を受賞しました。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。 第19回長泉ワクワク祭り写真コンテスト結果発表。ワクワク大賞1点、ジャンプ、三島市、鈴木敏夫さん。優秀賞3点、はじける笑顔、なめり、江藤和夫さん。夏の夜の夢、静岡市、岩崎京子さん。イエー、三島市、渡辺里乃さん。入選5点、夏の夜に舞う、静岡市、望月正春さん。パワー全開、静岡市、山田秀夫さん。ワクワクウキウキ、静岡市、望月美智子さん。輝きの中、藤枝市、杉本聖子さん。躍動、仕事狩り、長田留夫さん。問い合わせ、長泉ワクワク祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話 989-5516。 情報ステーションプラス、託児スタッフ、養成講座、受講生を募集します。子育て中の方が安心して学習活動などに参加できるよう、子育て支援の一環として、託児ボランティアスタッフを養成する講座です。時、内容、講師の順にお伝えします。11月12日木曜日、午前9時30分から午前11時30分、託児の心構え、現在の子育て事情について、金沢恵子さん、NPO 法人遊び子育て研究協会東部支部代表。11月14日土曜日、午後3時から午後5時、乳幼児の病気。淵上幸子医師、西村委員小児科医。11月20日金曜日、午前9時30分から午前11時30分。簡単楽しい工作、金沢恵子さん。11月27日金曜日、午前9時30分から午前11時30分、クレーン遊び実践、金沢恵子さん。以上。ところコミュニティ長泉、対象町内在住在勤の方、定員20人、定員を超えた場合は抽選、受講料無料。申し込み期限10月16日金曜日。申し込み方法、電話または E メールで住所、氏名、電話番号を伝える。託児を希望される方、保険料300円、1人1日につき。対象1歳から未就学児。定員10人、先着順。希望者が1人のみの場合は託児はありません。ご了承ください。申し込み場所、障害学習課。問い合わせ、障害学習課。電話、986-2289。メール、障害、アットマーク、長泉、.org。なお、この講座は、ファミリーサポートセンター事業と連携しています。ファミリーサポートセンター事業とは、子育ての援助を行いたい方、任せて会員と、子育ての援助を受けたい方、お願い会員が会員になり、保育園や習い事への送迎などの助け合いを会員間相互に行う仕組みです。ファミリーサポートセンター事業の任せて会員、どっちの会員に登録を希望される方は、この講座を受講する必要があります。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528。柿狩り、渋抜き、干し柿作り、参加者を募集します。長泉の秋の味覚、四つ溝柿の収穫や渋抜き、干し柿作りが楽しめます。郵送による申し込みが必要です。ぜひご応募ください。時、11月15日日曜日、小雨結構。1、午前9時から午前10時。
2、午前10時から午前11時。3、午前11時から正午。4、午後1時から午後2時。5、午後2時から午後3時。ところ、元長久保地先。内容、柿狩り、渋抜体験、干し柿作り、柿の直売、豚汁サービスなど、柿 1kg のお土産付きです。定員、各回30人。定員を超えた場合は抽選。参加費、1人600円。保険料を含む。当日ご用意ください。長井市に観光交流協会会員は500円です。申し込み期限、10月10日土曜日必着。申し込み方法、往復はがきに、参加希望者全員の住所、氏名、振り仮名、年齢、代表者の氏名、電話番号を記入して送付。1枚につき6人まで申し込みできます。なお、重複しての応募はできません。後日、代表者に当選結果通知を送付します。時間帯、集合場所は参加確定後にご連絡します。問い合わせ、長泉観光交流協会、電話 988-8780、郵便番号 411-0943、下戸狩り1321、ケニーズビル1階。
情報ステーション、プラスを続けます。平成28年度採用の長泉町職員を追加募集します。職種、定員、消防職4人、土木職1人、建築職1人、学歴要件、大学、短大卒業程度の方、平成28年3月卒業見込みを含む、年齢要件、消防職、平成4年4月2日以降に生まれた方、土木職、建築職、昭和51年4月2日以降に生まれた方、資格要件など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、行政課、電話 989-5500、郵便番号 411-8668、高戸狩り828、森山良子コンサートツアー2015から2016フォークソングの時代、森山良子が歌うフォークソングの数々をお楽しみください。時、平成28年2月14日日曜日、ところベルホーレホール、会場午後4時30分、開演午後5時、入場料全席指定5000円、当日5500円。未就学児の入場はご遠慮ください。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。情報ステーション、はじめにお知らせです。10月は児童手当の支給月です。今回は6月から9月までの4ヶ月分が支給されます。支給日、10月13日火曜日。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528。 里親になりませんか？10月は里親月間です。里親制度とは、さまざまな事情により家庭で養育されることが難しい子どもを知事が認定した里親に預け、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。子どもたちは温かい家庭生活の体験の機会を提供してくれる里親を求めています。里親になるには、里親の申し込みは年間を通していつでも受け付けています。県が実施する研修を終了し、知事が里親として認定した方は、里親名簿に登録されます。申し込み時に面接が必要です。申し込み方法など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528、 東部児童相談所、電話 920-2083。 精神健康相談をご利用ください。保健師、管理栄養士による健康相談です。生活習慣病の予防や骨粗しょう症など健康に関してお気軽にご相談ください。希望者には骨密度、血圧、体脂肪測定や検診結果の説明も行います。測定のみの利用もできます。時、毎月第1、第3木曜日、午前9時から午前11時。ところ、ウェルピア長泉。対象、町内在住の方。相談料無料。相談を希望される方は、直接会場にお越しください。問い合わせ、健康増進課、電話986-8760。町の各種検診をまだ受診していない方へのお知らせです。各種がん検診、特定検診、後期高齢者健康診査の受診期限は10月31日土曜日までです。忘れずに受診しましょう。受診期限の間際は混雑が予想され、希望する医療機関で受診できないことがありますので、早めの受診をお勧めします。受診する際は、6月上旬に町から郵送されている長泉町成人健康診査受診票、黄色が必要です。受診票を紛失した場合は、再発行の手続きが必要になりますので、お問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話986-8760。長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談をご利用ください。長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談が行われます。血圧や生活習慣病が気になる方、その他体調のことで医師に相談してみたい方など、お気軽にご相談ください。10月の相談、時10月20日火曜日午後2時から午後3時、ところウェルピア長泉。担当医、菊池光彦先生。菊池クリニック院長、内科循環器内科。対象、町内在住の方。定員4人、予約が必要です。予約受付期間、10月5日月曜日から16日金曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話986-8760。町民図書館を臨時休館します。蔵書点検のため、次の期間は町民図書館を臨時休館します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。時、10月19日月曜日から26日月曜日、休館中の返却。10月20日火曜日から25日日曜日の午前9時から午後5時の間は、図書館入り口で返却を受け付けています。その他の時間帯や月曜日は図書返却ポストをご利用ください。ビデオ、CD、DVD は破損の恐れがあるため、図書返却ポストには投函しないでください。問い合わせ、町民図書館、電話988-7801。グッチとニャンチの愛の伝言版をご利用ください。家庭で飼っている犬、猫などの動物を譲りたい人と譲り受けたい人との間をつなぐ、グッチとニャンチの愛の伝言版をご利用ください。ところ、暮らし環境課、対象動物、犬、猫などの小動物。問い合わせ、暮らし環境課、電話989-5514。次は募集です。きらめき介護教室に参加しませんか？高齢者を介護する家族の方を対象に介護教室を開催します。初めて介護をする方はもちろん、現在介護をしている方も一緒に介護について学んでみませんか？都合の良い会のみ参加することもできます。時、1、実践介護技術。10月21日水曜日、午前10時から午前11時30分。ところ、南部地区センター。2、 看護者リフレッシュ体操、10月26日月曜日午後1時30分から午後3時、役場西館4階大会議室。3、介護者の健康と認知症予防、10月30日金曜日午前10時から午前11時30分、コミュニティ長泉。対象、町内在住で要支援・要介護認定を受けている方、在宅の家族。定員、各回15人、先着順、参加費無料。電話でお申し込みください。各施設、駐車台数に限りがありますので、公共交通機関などでの来場にご協力をお願いします。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。 看護者リフレッシュ事業に参加しませんか？日帰りバス旅行、昼食付きを通じて、介護について理解し合える仲間と交流し、リフレッシュしませんか？ぜひご参加ください。時、11月9日月曜日午前9時30分から午後3時予定。ところ、伊豆方面。対象、町内在住で自宅で要介護認定1から5の方と同一世帯に居住し、実際に介護している方、1世帯1人まで。定員25人、先着順、参加費無料。申し込み期間、10月23日金曜日まで。電話でお申し込みください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。 介護予防講演会、口は健康の入り口、心の出口、参加者を募集します。いつまでも元気で生活できるよう、口腔機能を維持向上させる方法を学びましょう。時、11月18日水曜日午後1時30分から午後3時。ところ、福祉会館。演題、口は健康の入り口、心の出口。講師、米山武義医師。米山歯科クリニック院長、歯科医。対象、町内在住の方。定員20人、先着順。参加費無料。持ち物、筆記用具、タオル、飲み物。申し込み期限、11月11日水曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。 長泉町暮らしのセミナー、参加者を募集します。第1回、今を考える生活マネー、家族のための相続情報。時、11月5日木曜日、午後1時30分から午後3時。ところ、長泉ホーム、木お花、品川区簿781-1。講師、安藤恵里さん、ファイナンシャルプランナー。第2回、高齢者向けの食事について、時、11月12日木曜日、午後1時30分から午後3時。ところ、さつき園、下隣457-2。講師、杉山清子さん、三島総合病院栄養管理室長。共通事項、対象、町内在住または在勤の方。定員若干名、先着順。参加費無料。申し込み期間、10月15日木曜日から各開催日の前日まで。申し込み方法、電話または E メールで、氏名、住所、在勤の方は勤務先の住所、電話番号、参加希望の会を伝える。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514、 E メール、環境@長泉.org。 家族のための精神保健福祉講座、参加者を募集します。心の病気の理解や対応の仕方などを学ぶ全3回の講座です。時、第1回、心の病を理解する、10月8日木曜日午後1時30分から午後4時。第2回、心の病気と医療機関の利用の仕方、10月13日火曜日午後1時30分から午後4時。 第3回、家族と本人を支える地域の社会資源と制度。10月27日火曜日、午後1時30分から午後4時。ところ、東部総合庁舎、沼津市高島本町 1-3、会場、統合失調症など、心の病にかかっている方の家族。定員50人、先着順。参加費無料。電話でお申し込みください。問い合わせ、東部健康福祉センター。電話920-2087。
次は催しです。アザレアメッセ2015を開催します。男女共同参画について、理解と関心を深めてもらうため、家族で楽しめるイベントを開催します。時、10月24日土曜日、午前10時から午後4時。ところ、県男女共同参画センターアザレア、静岡市駿河区間口 1-17-1。内容、ワークショップ、映画、読み聞かせ、出展ブース、男女共同参画の紹介など。直接会場にお越しください。問い合わせ、アザレアメッセ2015事務局、電話 054-250-8147。スンズ地区障害者自立支援協議会、一般報告会、文化会を開催します。スンズ地区障害者自立支援協議会では、障害のある方が住み慣れた地域で当たり前に暮らすことができる地域づくりを目指し活動しています。今回は一般報告会及び文化会を開催し、これまでの活動報告や参加者の皆さんと意見交換を行います。時、10月31日土曜日。一般報告会、午後1時30分から午後2時45分。文化会、午後2時50分から午後4時。ところ、三島市中里公民館、三島市梅名 353-1。文化会テーマ、1、居場所づくり、2、就労の悩み、3、災害時の障害者サポート、4、子供、育つ、つなげる。入場料無料。申し込み期限、10月14日水曜日。申し込み方法、参加を希望する文化会、テーマを電話で伝える。託児が必要な方は申し込み時に伝えてください。一般報告会では手話通訳、要約筆記の準備があります。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512、相談支援事業所、遊運、電話 941-6015、次は掲示板です。行政書士会による無料相談会を開催します。観光所に提出する書類などの作成や手続きを代理で行ったり、相談に応じたりする法律の専門家による相談会を開催します。相続、遺言、土地の有効活用などに関してお気軽にご相談ください。時、10月16日金曜日。午後1時30分から午後4時30分。ところ、総合相談センター、役場北館2階。相談料無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、県行政書士会三島支部、電話 978-1113。智徳高校オープンスクールを開催します。地域の皆さんに智徳高校を知っていただくため、オープンスクールを開催します。時、10月15日木曜日、16日金曜日、午前8時45分から午後12時35分。10月17日土曜日、午前8時45分から午前11時35分。ところ、智徳高校、竹原354。内容、授業、通常日課、施設見学。17日土曜日のみ、午後2時まで部活動見学が可能です。対象、地域住民、保護者、同窓生、学校関係者、近隣中学、高校など。
直接会場にお越しください。事務室にて受付をします。問い合わせ取得高校電話 975-0080。 脳生き生き講座、参加者を募集します。認知症の仕組みを知り、認知症にならない、させないための生活習慣を分かりやすく学びましょう。時、11月7日土曜日、午後1時30分から午後3時30分。ところ、福祉会館。内容、第1部、認知症の正しい理解。第2部、認知症の予防と秘訣。講師、志村隆美さん。日本早期認知症学会理事長、奥山恵理子さん、日本認知症ケア学会代議員。定員80人、先着順、参加費無料。電話でお申し込みください。問い合わせライフサポートセンター東部、電話 929-9820。 マイタウン、10人の方が100歳に。おめでとうございます。今年度10人の町民の方が満100歳を迎えます。8月に町長が自宅などを訪問し祝福しました。100歳を迎えられた方は次の皆さんです。おめでとうございます。川口ふささん、仕事狩り。平田かねさん、中戸狩り。北野亜紀さん、中戸狩り。渡辺美沙夫さん、本宿。土屋貞夫さん、下長久保。広瀬志乃さん、下長久保。相沢須磨子さん、下隣。立林松尾さん、中隣。杉山芳恵さん、なめり。成田貞さん、元長久保。海を越えて湾岸家、ニュージーランド語学研修。8月17日月曜日から25日火曜日に、町内の中学生12人が、国際姉妹都市ワンナムイを訪れ、ホームステイをしながら現地のラザフォード中学校に通いました。安心な生活を支えるため高齢者見守り協定を締結。町は株式会社セブンイレブンジャパンと高齢者等見守りネットワーク事業協定を締結し、8月21日金曜日に調印式を行いました。宅配サービス中に高齢者宅の異変に気づいたときに町へ通報するなど、高齢者の見守りに協力する協定です。相次ぐの滝の魅力を町外にも。焼津市ウォーキング部訪問。焼津市年金受給者協会ウォーキング部の会員80人が8月27日木曜日に相次ぐの滝を訪れました。多様な視点に配慮した避難所設置訓練。8月30日日曜日に行われた総合防災訓練の中で、初めての取り組みとして多様な視点に配慮した避難所設置訓練を行いました。世界レベルの試合を間近に、アメリカ代表のプレーを観戦。三島市と長泉町では住民に最高レベルの試合を観戦してもらおうと、バレーボールのワールドカップ大会に備えて三島市内で合宿を行っていたアメリカ男子代表チームを招き、9月2日水曜日に東レアローズ体育館で東レアローズとのエキシビションマッチを企画しました。自然の中で遊ぼう、ワンデーチャレンジ。9月5日土曜日に水と緑の森公園を会場にワンデーチャレンジが開催され、家族や友達同士など約250人の方が参加しました。地域の魅力再発見、ジオパークだより、ボル7。幻の鶴瓶落としの滝。鶴瓶落としの滝は盤上設備が発達した足高山の溶岩にかかる落差20メートルの滝です。足高山水神社から鶴瓶落としの滝に至る遊歩道では、同様の盤上設備や溶岩の表面を渓流が削ってできた千畳岩など 安山岩質の厚い溶岩流が作る地形や構造を楽しむことができます。水が流れ落ちている様子は梅雨などの雨量の多い時期にしか見ることができず、幻の滝とも呼ばれています。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516、 長泉観光交流協会、電話 988-8780。
10月16日から31日、救急協力員、協力員が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力員テレフォンサービス、電話 055-935-0119。 外科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時、16日金曜日オムのクリニック966-7111沼津市猫屋、17日土曜日池田病院986-1212長泉町本宿、18日日曜日遠藤院997-0533裾野市和田山、五十嵐クリニック934-6700沼津市茂、19日月曜日田沢院962-1205沼津市大手町、20日火曜日東岡クリニック941-8269清水町柿田、21日水曜日酒井院966-1755沼津市今沢、22日木曜日池田病院986-1212長泉町本宿、23日金曜日関外科921-2185沼津市花園町、24日土曜日精霊沼津952-1000沼津市松下、25日日曜日遠藤クリニック975-8801清水町熊井殿、山本整形外科循環器科989-8111長泉町南一式、26日月曜日鹿抜き院931-2465沼津市本郷町、27日火曜日東院921-5520沼津市高沢町、28日水曜日大城クリニック976-0027清水町道庭、29日木曜日池田病院986-1212長泉町本宿、30日金曜日藤原クリニック924-8777沼津市寿町、31日土曜日小記念経由935-1511沼津市下金木東郷。内科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時、16日金曜日花クリニック987-9145長泉町下戸狩り、17日土曜日防災第一クリニック922-0222沼津市柳町、18日日曜日加藤内科院946-5562沼津市大岡、池田病院986-1212長泉町本宿、遠藤院997-0533裾野市和田山、19日月曜日東名裾野病院997-0200裾野市未宿、
20日火曜日、清水館院993-2323菅野市茶畑。21日水曜日、目内クリニック933-0148清水町徳田。22日木曜日、麻生クリニック929-7575沼津市筒井町。23日金曜日、中村クリニック969-0001沼津市大地下。24日土曜日、住山病院963-4114沼津市西木町。25日日曜日、林医院931-1120沼津市住吉町。矢口クリニック973-3811清水町伏見。新井クリニック992-0811裾野市久根。26日月曜日、小林医院966-7700沼津市今沢。27日火曜日、ベッドクリニック921-1300沼津市西沢田。28日水曜日、福祉クリニック932-3553沼津市下鹿抜き藤井原。29日木曜日、今井院921-3211沼津市さつき町。30日金曜日、佐波子クリニック999-3850長泉町中泊。31日土曜日、大橋内科小児科992-2800裾野市佐野。小児科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日金曜日、佐久間小児科992-6303裾野市茶畑。17日土曜日、龍神院988-3133長泉町仕事があり。18日日曜日、田中院921-2053沼津市高島町。19日月曜日、西村院971-6510長泉町仕事があり。20日火曜日、鈴木ファミリー960-0333沼津市一本町。21日水曜日、住谷小児科923-6543沼津市筒井町。22日木曜日、佐賀小児科931-3233沼津市下鹿抜き前原。23日金曜日、丸山小児科981-8577清水町道庭。24日土曜日、佐久間小児科992-6303裾野市茶畑。25日日曜日、鈴木ファミリー960-0333沼津市一本町。26日月曜日、丸山小児科981-8577清水町道庭。27日火曜日、龍神院988-3133長泉町下泊。28日水曜日、田中院921-2053沼津市高島町。29日木曜日、西村院971-6510長泉町下泊。30日金曜日、大橋内科小児科992-2800裾野市佐野。31日土曜日、住谷小児科923-6543沼津市筒井町。耳鼻科、 午前8時から午後5時、18日日曜日、全徳クリニック、0545-518733、富士市今泉、25日日曜日、内藤自備運行課、987-1717、長泉町桜堤に、眼科、午前8時から午後5時、18日日曜日、小野眼科、929-1881、沼津市、高島町、25日日曜日、アミクリニック、981-3341、清水町、長沢、産婦人科、午前8時から午後5時、18日日曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下、25日日曜日、岩畑院、962-1368、沼津市大手町、歯科、午前9時から午後3時、18日日曜日、信頼歯科院、973-6686、清水町伏見、25日日曜日、家事歯科医院、994-1344、裾野市石垣、沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、 外科、内科、小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日、日曜日、祝日、休日、午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、外科、内科、小児科、平日、午後6時から午後10時、土曜日、午後2時から午後9時、日曜日、祝日、休日、午前9時から午後9時。10月10日土曜日の小児科は、佐久間小児科から、与座小児科、967-5722、沼津市原に変更になりました。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話055-935-0119。これで、広報長泉10月1日のナンバー1252を終わります。引き続き、福祉長泉をお聞きください。福祉長泉、平成27年10月1日のナンバー202、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下隣967-2、福祉会館内、電話988-3920、ファックス986-3794、ホームページアドレス http://www.nagaizumi-sakyo.jp。 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる街。泉の里敬老会、9月10日11日、泉の里デイサービスでは敬老会を行いました。お祝いに町内の幼稚園児が来てくださり、歌や踊りを披露したり、おじいちゃん、おばあちゃんと手遊びを一緒に楽しみました。ご利用の方は、今日は可愛い子供たちに会えてよかった、楽しい時間だったと喜び、百寿の方は、100人生きてきてこんなに嬉しい日は初めてだよと話していました。相談窓口案内。社会福祉協議会では、次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。
相談項目、相談日、時間、相談内容、相談員、電話の順にお知らせします。ボランティア相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。ボランティアをやってみたい。でも、どんなボランティアがあるの？など、ボランティアに関すること。ボランティア担当、988-3920。福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること、福祉総合相談担当、987-7680。生活困窮相談、自立相談支援事業、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時、経済的に困っている、働いた経験がなく、不安等の生活上の問題に関すること、福祉総合相談担当、987-7680。市外相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること、福祉総合相談担当、987-7680。暮らしの相談、法律、相談日、10月27日火曜日、予約受付開始日、9月30日水曜日、相談日、11月24日火曜日、予約受付開始日、10月28日水曜日、暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。法律専門家、上松俊彦氏、987-7680。長泉町介護施設マップ、デイサービス編その3。長泉町内には福祉施設が数多くあります。今回はデイサービスを紹介します。デイサービス、通所介護事業所とは、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や、航空機能向上サービスなどを日帰りで提供します。高齢者同士の交流もあり、毎日を生き生きと楽しく過ごしていただく場です。1、ハートライフ長泉、住所、竹原360-1、電話、971-6388、施設から一言、ハートライフ長泉では、理学療法士が作成した個人別のトレーニングメニューを日常生活の中で継続し、一人一人の〇〇をしたいとの希望を実現できる生活リハビリを行っております。2、駅メカトレーニングクラブ、住所、下隣、1289-10、電話、980-4771、施設から一言、筋力トレーニングとストレッチを中心にした健康運動を行っています。介護予防により、在宅生活や地域生活を応援させていただきます。よろしくお願いします。住み慣れた地域で末永く安心して暮らしていけるよう、今後も分類別に町内の福祉施設を紹介していきます。外出支援サポーター養成講座報告。9月5日土曜日、社会福祉協議会主催で外出支援サポーター養成講座を行いました。長泉町身体障害者福祉会と長泉町手をつなぐ育成会の両会長及び視覚障害者当事者の方にご講演やご協力をいただきました。公園では、町中の展示ブロック上の駐輪や駐車が多く危険です。とにかく声をかけてほしい。 地域でもちょっとした手助けをいただけると活動の幅が広がります、など障害者の取り巻く環境や現状、どのようなサポートが必要なのかお話をいただきました。実技では車椅子体験、アイマスクを使い階段の上り下りや食事の体験、介助の方法を学習、参加者からは自分の今の暮らしがどれだけ恵まれているか気づくことができました。身近なところや地域でのサポートの必要性を感じましたとの感想をいただきました。今回は9名の方にサポーターの登録をしていただきました。今後は各障害者福祉団体の活動支援を行っていただき、さらには地域での活動につなげていただきたいです。優しい心をありがとう。今月も大勢の方から物品寄付、寄付金、その他たくさんの援助をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。情報コーナー、赤い羽共同募金、該当募金のお知らせ。1、時、10月2日金曜日午後4時から40分程度、ところ長泉ショッピングセンターピュア新の泊、マックスバリュー長泉中泊店中泊。2、時、10月6日火曜日午後3時45分から30分程度、ところウェルディ長泉下長久保。3、時、10月14日水曜日午後3時20分から30分程度、ところブラッド長泉店原分、マックスバリュー長泉竹原店竹原。問い合わせ、長泉町共同募金委員会、電話 988-3920。 福祉施設視察研修参加者募集。町内に新しくできた各種介護保険事業、高齢者福祉サービス、さらには地域福祉を支える拠点としての機能を目的とした地域づくりセンターを一緒に見学に行きませんか。時、11月19日木曜日午後1時30分から午後2時30分福祉会館、午後1時15分出発。訪問先、社会福祉法人聖家族の園、長泉ホーム、地域づくりセンター、木お花、長泉町下長久保781-1、定員20名先着順、参加費無料。申し込み問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920。 今月の慶長お話し相手ボランティアによるフラットサロン、時、10月23日金曜日午後1時30分から午後3時、ところ福祉会館、対象者町内在住のお話を聞いてほしい方、参加費無料、申し込みは不要です。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、 担当尾崎。映画共に歩く上映会のお知らせ。あなたがいるから生きていける。依存症、認知症、心の病を抱えた子供、苦しみながら支え合い前に進もうとする男女と夫婦と親子、愛と希望とあなたの物語。時、平成27年11月3日祝日、会場午後1時、上映午後1時30分、ところ長泉町文化センターベルフォーレホール。入場料無料、主催長泉町障害者連合会。問い合わせ、事務局カニオ、電話ファックス 986-8546。 これで福祉長泉ナンバー202を終わります。次回は10月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC